主イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かになりますように、今日もご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をいたします。今日はキリスト教会の暦に従いますと全聖徒主日、聖天使を記念する日ということになっておりまして、与えられているテキストの一つが読んでいただいたマタイ5章1節から12節であります。聖天使を記念するということで、どうしてこの箇所が選ばれたのかということでありますが、読んでいただくと少しずつ理解ができるかと思います。このマタイ5章の3章の説教、特に1節から12節は衝撃的な内容であります。ですので初めて聖書をお読みになる方、キリスト教に触れる方々にとってはもう目が点になるような箇所ではないでしょうか。美しい日本語です。そして普通考えられる考えとはまるで違う、幸せ、幸い、それはどういう人たちなのかということで、まずイエス様はこの群衆を前にお語りになるときに、あえてこういう言葉を選びになったとは思えませんが、しかしそう考えても不思議でないぐらいに逆転の発想であります。で、私たちは通常ここに書かれていないことを幸せだと考える。ですので聞いている人たちはまさかと思いながら、最後になってですね、心がうならされると言いますか、そういうことか。まあ一つ一つ見て参る時間はないのですが、ざっと見て参りますとですね、8節以降に、この5章のですね、ごめんなさい、3節以降見ていきますと、どういう人が幸いか、心の貧しい者、悲しむ者、柔和な者、義に飢え乾いている者、哀れに深い者、さらに8節で心の清い者、平和を作る者、義のために迫害されている者、そして11節が最後になります。私のため罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。誰が考えても不幸な人であります。で、なぜこれが幸いなのか、簡単に見てみますと、貧しい人というのは天の御国が、御国はその人のものだから幸いであるとあります。まあ、天の御国、私たちは天国と言ってみたり、するわけですけれども、神の国と言ったりしますけれども、聖書が教えます天の御国は、私たちの普通考えるものと違いまして、死後の世界ではない、明らかに違う。それはすでに今ここに始まっている、そういう考えであります。で、もちろんやがて新しい天と地が来る、そういう予言がありますから、それも含めてスタートラインは死後ではなくて、すでに今ここから。で、そのことを考えますと、心の貧しい人がなぜ今幸いなのか、これは普通考えると心の広いもの、豊かなものですが、ここは心の貧しいもの。どうして豊かなもの、心の広いものでなくて心の貧しいものなのか、それは自分自身をどう認識するかということにつながります。一生懸命いろいろ勉強して経験を積んで、狭い心ではいけない、もっと広く ならなければ、自分と違う人たちを受け入れて、あらゆるいろんな経験をしながら、だんだん自分の知識と経験が豊かになってという世界ではなくて、自分をずっと見続けていく中で、自分にはどうしようもないところが二つ挙げるとすれば、一つは自分は間違いを犯していない、正しい人間だということが崩れてくる。 正しさを追求すると自分にはもちろん刑法に触れるようなことはないかもしれないけれども、やはり正しい人間だとは言い切れないような要素がいっぱいある。もう一つは愛に欠けているということ。いつも自分中心です。それは仕方がないことだ。でも多少なりとも人の心を喜ばせると言いますか、その人を配慮するということはどうなんだろうか。人の振り見て我が振り直せ、私は口何回も何回も親から聞かされた。それほど言われるということは人から学んでない人間なんだということを子供なりには承知していたんですが、成長しても知識を増し加えてもこの正しさということと愛ということの欠如、これはいかんともしがたい。もちろん社会生活に事欠くようなレベルではないかもしれないけれど、これを心の貧しいものとイエス様がおっしゃった。神の前に正しくありたいとは願うけれど、それができない。人を愛するということにおいても常にどこか影がある、穴がある。でどうして心の貧しいものが、そういうものは天の国のものなんだと言われるのか。それは神の恵みによって初めて人は欠けた欠如、欠けた正しさというものが満たされてくる。失われた愛というものを回復することができる。かといって恵みなしに自分は正しいものとは言えないし、恵みなしに愛があるとも言えない。ああそういうことか。単に経済的に貧しいということではなくて、愛と正しさにおいて欠けている私にイエス・キリストは十字架と復活を通して私を救いに導き、そして天の国の一員としてくださるのだ。それをイエス様は前もって心の貧しいものは幸いだとおっしゃった。2番目に、悲しむものがなぜ幸いか。悲しみの中に幸いがあるのではなくて、だとしたら大変なことになります。一生悲しんでいる人が一番幸せだというへんてこりんなことになりますが、そうではありません。悲しむものは慰められるから幸いだ。パウロはこの点について第二コリントの一章四節にこう書いております。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人々をも慰めることができるのです。悲しみそのものが幸いなのではなくて、悲しんでいる人が神様からの慰めを受けることができる。そして慰めを受けた人は同じような苦しみの中にあって悲しんでいる人のその苦しみ、慰めを提供することができる。つまり悲しむということを通してその人と私は良いつながりを持つことができる。もちろんこれは神からの慰めを受けるということが前提であります。ですから辛く悲しい経験から立ち上がる人同士の交わりがここで広がっていくので幸いだということであります。第3番目は柔和な人々。その人は地を相続するとあります。まあ言葉としてこなれていないような言葉でありますけれども、地を継いでいく、この地に名を残していく、あるいはその人の生き方が引き継がれていく、そう考えるといいかもしれません。普通考えるとこの地この世を支配するのはやはり何といっても力です。力は数であり数は金だと田中角栄氏はかつて言いましたけれども、そうではないんだと。戦いが繰り返されるようなこの世界の中でその戦いは必ずいつか止んで、もう二度とこの地で戦いが起こらないようにとあれこれと対策を練る。しかしまたそれが繰り返される。 しかし最後に一体どちらが勝ちを収めるのか、これは書かれてある通り、力の強いものではなくて柔和な人々が地を継いでいく、その時がやがて来る。それは私たちが願う今ではなくても必ずその時は来る。これも将来においてのイエス様の約束です。で、第4に、義に飢え渇いている人々がなぜ幸いなのか。イスラエルでは律法主義が中心でしたから、律法を守るということが義、神の前に正しいとされる唯一の道でした。しかしパウロはそれはありえないと言いました。律法は私たちに罪を指摘するということだ。つまり書かれてある律法を守れと言われても守ることができない。ですからキリストが来られて、キリストが義を全うされた、そのキリストが与えられた義を私たちに着せてくださる。そうして私たちは義、正しいということを追い求めながら、欠けたるところを受け入れ承知しながら、イエス・キリストが達成してくださった正しさ、それを信じて私たちも義とされていると、義に、義が満たされる。一方でもう少し世界に目を向けていきますと、ウクライナやパレスチナの残虐なニュースが毎日のように繰り返されますし、あるいは地震、自然災害の話が繰り返されてきます。本当に神は正しい方なのだろうか、そういう問いかけが必ずその度ごとに出てきます。しかし義が現れる時が来る。今私たちはそれを完全に見てるわけではないけれども、必ずそれが来る時がある、満たされる。だから義に飢え渇くということは大事なことなのだと言います。第5に、憐れみ深い人は、人々は憐れみを受けるから。さらに次は第6では、心の清い人々は神を見る。もちろん神を見るというのは実際に神様を見ることは人間できませんけれども、神がおられるということが鮮やかに理解できる、神の働きが見事に目の前に映し出されてくる、そう理解していいのかと思いますが、第7に、平和を作る人々は神の子供と呼ばれるから幸いである。そして最後、第8番目に、義のために迫害されている人々はとあって、天の御国はその人のものだからということで、3節の、心の貧しい者も天の御国はその人のものということに戻っていくわけであります。そして考えてみますと、この1から8までの幸いな人たちの描写というのは、今現在未完成です。貧しさ、悲しみ、柔和、義に飢え渇く状態、あるいは最後の迫害に至るまで。でもそのこと自体が幸いということではなく、その状態を次の祝福された事柄へとですね、その人たちを変えられていく、その人たちを変えていく力がある、変えてくださる方がおられる、なので幸いだということであります。こう理解しますとね、このマタイの福音書の八福といいますか、この八つの幸いな人たちの姿というのは、何か絵に描いた餅とか机上の空論という批判が消え失せていくわけであります。私たちの人生は不安と悲しみと怒りと失望と、それの方がむしろ多いのが普通ではないでしょうか。そして私たちが普通考えている幸いな人の幸いというのは、実に儚い幸いではないでしょうか。お金があったら、健康であったら、あるいは人に恵まれていたら、 立場が良かったら、でもそれはその人の人生の中で決して永続するものではない。非常に短い。そしてたまたまその巡り合わせにその人の人生がふっと出てきたので、あとその子子孫孫はどうなってるだろうか、もう消えてるっていうケースがほとんどではないでしょうか。こう考えてきますと、改めて私たちが教えられているこの信仰によって、たとえ今私がどういう状況であっても、どのような巡り合わせであっても、能力があろうがなかろうが、どうであっても、あなたは幸いです、私は幸いですと言われたとき、本当です、ありがとうございますということをですね、素直に言うことができるのではないでしょうか。で、先月私は五島列島に行ってまいりました。これは神戸ルーテル神学校のファンドレイジングという委員会がありまして、まあ、何かというと、いつもですね、この委員会が頑張ってくださって神学校の経済的な支援をしてくださる、いろんな計画を立ててくださる、その一環で今年は潜伏キリシタンの地五島列島のツアーをしましょうという計画が、私の知らないところで立てられまして、で、直前になって連絡が入りました。こういう計画をしますので、先生、現地でセミナーをしてほしいということでした。ああ、これはありがたいと思ったのです。いつか行かなければならないと思っていた大事なところです。五島列島といいますのは、長崎県のところにある長崎県ですけれども、長崎港、港から船で2時間余り、早い船ですと1時間半余りで行き来できる、100キロほど離れたところであります。その、なぜここかと言いますと、2018年、まあ、5年ほど前に、ユネスコが、世界歴史文化遺産というものにですね、長崎天草島原の潜伏キリシタンの教会群を歴史遺産に、文化遺産に指定したということであります。ただ当初は日本の文科省はですね、潜伏キリシタンではなくて隠れキリシタンという言葉を使った。で、この子一見で随分と議論があったようであります。で、日本の政府としては日本の歴史の恥部といいますか、それはあまり世界に広げたくない、むしろ淡々とさらっと流したいということで隠れキリシタンという言葉を使ったんですが、潜伏キリシタンというのは何かと言いますと、日本にザビエル以降キリシタンの信仰が伝えられて、当初はものすごい勢いで進んでいきまして、布教が進んだ。で、それが30年40年と経つうちに、バテレンが追放される、まあ、宣教師が追放される、それから江戸時代になりますと、禁令が出る、そして様々なキリスト教、キリシタンの信仰を追放する、弾圧する、なく、ゼロにするという政策が取られていってですね、とうとう教職者が一人もいなくなってから、約250年間、この国では信徒だけで、それぞれの地区で組織がありますから、その中で信仰を守り続けた。やがて明治6年になって、これは不平等条約を改正するということで、岩倉具視一行がずっと欧米を回って交渉するんですが、常にこの批判されるのはキリスト教への日本の対策対応がまるでなってないと言いますか、禁教とはどういうことかということで、とうとう禁教の高札を下ろした。これが明治6年で、そこまでの期間を潜伏キリシタンの時代、かつては潜伏という言葉を使いませんでした、みんな隠れでした。で、その禁令が解かれてから、人々はだんだんと活気づいてきて、キリスト者が活気づいてきて、そして自分たちの 小さな地域で守っていた信仰の交わりがそこに回廊を建て始めた。最初は木造造りのとても華奢な回廊でした。皆さん歌手で ご存知だと思いますが、逸話真由美さんという方のお父さんは、五輪、逸話と書いて五輪というものです。五輪教会のオルガニストだった。で、私たち一行のガイドをしてくださった方の一人は、潜伏キリシタンの子孫だとおっしゃって、長い間西宮に住んでいたのだけれども、もうやむにやまれず帰ってきて、今ガイドをしてますとおっしゃっていました。で、行ってみますと、こんなところに教会があるかと思うようなところに、もう華奢な教会ではないんです。立派な教会が建ってる。どう見ても何百人も集まるような街道ではない。潜伏時代は多分数十人か、いや、十人を割るか、そういう中で250年過ごしてきた。で、禁教が解かれた真っ先に教会を建てる。あるところでは、その地域で取られる砂岩、砂の岩と書きまして、砂岩。それを切り出して、自分たちでそれを船で運んできて、積み重ねて立派な街道を建てたり、レンガ造りの街道を建てたり、まあ、そのようなところでありました。当初、禁教時代は、長崎から、あるいは外目、外の海と書いて外目と言いますが、その地方から、藩同士のやり取りがあって、五島の方では人口が少なくて、食べていくのが大変だから、長崎のこちらから人をよこしてほしい。で、それ幸いということで、潜伏時代のキリシタンたちが、少しずつ少しずつ五島へ移住してきた。多分、トータルで3000人ぐらいと言われてます。その頃歌われた歌がこういう歌ですね。五島良いとこ、来るまでは極楽、来てからは地獄。もちろんそこはもうですね、先に住んでいる人たちが自分たちの生活のしやすい場所を取っていますから、残っているのは山の中、あるいはゴツゴツした、とても畑はできないところ。で、そういうところで、なんとか食いつなぎ、そして礼拝をし、祈りを唱えながら250年を過ごしてきたということでありました。で、この人たちは、残念ながら、大事なものを持っていなかった。書かれた信仰の文書を持っていなかった。もちろん聖書はありません。で、祈祷文。これは皆指導者たちが暗記して次の代へ、次の代へと移していきます。当然、口伝ですから、書かれたものはありませんから。意味がわからなくても、大事なものといって耳で覚えたものを250年間継いできて、いうことで、結局、この信仰の中心部分がボケてしまって、とにかく後世に伝えていくというこの点に彼らは集中してきた。なので250年、組織は生きてきた。けれど、信仰の中身が変わってしまった。それは、やはり、祖先崇拝というものが、だんだんとこう、色濃く出てくるようなものでした。で、明治になって、禁教が解かれると、彼らは三種類に分かれてきました。そのまま、潜伏を続けている人、これを隠れキリシタンと言う。隠れる必要がないけれども、潜伏を続くの状態をそのまま続けている。もう一方は、仏教に行く人。この250年間、彼らは、表は仏教徒で、真実はキリスト者として生きてきた。お寺に世話になったということで、これからじゃあお願いしますと言ってそちらへ行く人、そしてこのもう信仰をこう失っていく人も出てきたりします。で、聞いてみますと、五島列島で現在プロテスタントはたった一つしかない。で、ほとんどがカトリックの教会で、人口比で言うと 4% ぐらいだろうかという話でした。沖縄も結構高いんですけれども、 日本全体では 1% 前後という話ですから、まあ単純計算すると、まあ3倍から4倍の人たちがそこにはいるんだと、比率の問題ということですね。こう考えていきますと、迫害時代をこの何とか生き延びながら信仰を継承していくということを、こういう方法でもってやり続けた国は他にはないわけです。信仰の中心部分、何を信じるのか、どういう教会生活、信仰生活をするのかということが、どうしても異質なものに変質をしていかざるを得なかったとは言いながら、一つやはり私たちはここから学ばされるのは、どのようにこの日本という国の政治と向き合い、文化と向き合い、多宗教と向き合っていくかということをおろそかにしてしまうと、私たちの本当の大切なことすら実は危うくなってくる。これは正しい信仰で他は全部間違いだというのはどの宗教も言うんです。でも私たちは今21世紀の中で、こういう中でどのようにして向き合うか、ガイドさんに聞きました。その 4% と言われる人たちはみんな先祖からの人たちですかと聞くと、いやそうではありません、行き来がありますと。例えばその人同士の結婚があったときに、相手の信仰に自分を合わせるということで仏教だった方がカトリックに言っていることもあるし、反対もあります。今は比較的それは自由です。いずれにしても私たちはこの信仰の何が大事なので次に伝えていきたいのかということが明確であるかどうかは非常に大事なことだと思います。皆さんはいかがでしょうか。私は自分が高校生の時にこの信仰と出会って、もうそれこそ驚天動地の思いでした。人生観がガラッと変わった。どうしてこれからどうしていいかわからないけれど、これをなんとか知ってほしいという思いがあって、でどのようなプロセスで知っていただくための立場に自分がなるのか、どういう立場があるのか何にも知らない中で、先生から、まあ、とにかく大学は行きなさいと言われてですね、行きながら次の道はどこだろうかと探っていく中で、この立場にと導かれてきたわけですけれども、当初からあったのは私は一代目という意識でした。自分の両親、兄弟、いずれ結婚するなら子孫の世代、これが広げられて継承されていくようにということを非常に強く願いました。で今回の私のセミナーは3つありまして、現地では2回でしたけれども、プレセミナーというのがあって、旅行に行かれる方々が事前に集まって旅行の手続きやらいろいろあった中で、短いセミナーをしました。潜伏キリシタンとは何かで、現地に行きまして、3つのテーマで話にしました。なぜこの国でこの信仰は急速に、まあ、多分計算によると今絶対数は分からないとしても、おそらく最盛期は 4% くらいまでいった、3から 4% いったんですね。1000万そこそこの人口ですから、すごかったです。でそれが急速に方向を変えさせられて近況へと追いやられた理由は何か、そして潜伏時代どのような信仰生活を続けたのか、そんなことについてお話をさせていただきまして、皆さんもですね、うんとうなりながら聞いてくださったわけであります。私たちはカトリックのことだからと言って突き放してしまえば、この歴史の中で得た教訓を全部失うことになります。でも立場は、信仰的な立ち位置は違うとしても、同じ神を信じ、キリストにある救いを信じている者として私たちは学んでいく必要があろうかと思います。さて、どの教会にも聖天使がおられる。その方がどのようにしてキリストとお出会いになって洗礼を受けになり教会の会員となり、どのような生涯を通って天に召されていったかは もうたくさんの宝物がいっぱいあります。私たちは人の欠け目に目が行きやすいものですが、そうではなくてキリストとの出会いという観点からその人を見るときに、その人から教えられ、励まされ、慰められるということは、生きておられた間の関係で終わるのではなくて、その後も何かにつけ、例えばその方の記念会が催される、その人の歩みを、知らなかった歩みを聞かされる、教えられるとき、あの人は実はそういうところを通ってこられたのか、その際にそのような信仰で慰められ励まされていたのかということを知れば、それは私たちにとって大きな力になっていきます。なぜここに教会が立ったのか、当初働きを始められた方がどんな思いで始められたのか、それがどのように広げられていったのか、どのようしてあの街道が立ったのか、それは決して右肩上がりのいい話ばっかりではないわけです。でもそれも全部含めて、私たちは過去を大切にし、学び、教えられ、そして今それを生きる、でやがて自分の次の世代へ、そしてもちろん今の同世代へ、さらに願えば自分の上の世代へ、この何を伝えたいのか、キリストにある幸いな人生はこういうものです。儲からないかもしれない、病気は治らないかもしれない、良い縁談はないかもしれない、それじゃあ嫌ですという方もおられるかもしれませんが、いや、それよりももっとすごいことがあるんです。状況に左右されず、これだけの約束が与えられている信仰は、ちょっとあまり私は知りません。イエスという方はこういうことを約束してくださった、約束だけでなく、ご自分はそのようにして歩んでいかれた、あの十字架と復活はその到達点です。でまだ先があります。再び来てくださるんです、まあ、そんなことを私たちは教義として知らされている。その教義がボケてくると人の顔を見始めます。時代に影響を受けます。しかし何を信じているのか、何を私たちは受け入れてここに立っているのかということが明確であれば、私たちの人生がいかようであれ、私たちの人生の中に咲いた花がやがて他者の目に留まる、子供に留まる、孫が見る、そして信仰が伝えられていくということではないでしょうか。三条の説教はそこに集まった群衆の、おそらく病んでいる人、貧しい人たちを身近なところに抱えている人たちでした。彼らはこの話からイエス様に捕らえられ、そして後をついていったということであります。私たちもしっかりと御言葉が示している言葉ところに自分の足を置いて歩み続けていくものとならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはイエス様が語られた幸いな人について今日もう一度読むことができ、聞くことができ、感謝いたします。その幸いな中に私たちが今入れられているということを心から感謝いたします。しっかりとこの信仰に立って、私たちの身近な同世代、上の世代、次の世代にこの信仰を伝えていくことができますように、この地に建てられた教会を通して地域の方々にこの祝福が広げられていくものとなりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。